己の人生を通し、人生交響曲を作曲した偉人、ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェン。交響曲第9番、合唱付きの発表。ヨーロッパ全土から優れた音楽家が集まる音楽の都、ウィーン。1824年5月7日、その中心部にある4階建てのケルントネルトール劇場には、会場を埋め尽くした聴衆が開演を心躍らせながら待ち構えていました。前列に座っている立派な紳士2人が小さな声で会話をしています。何を言っているのでしょう。ちょっと聞いてみましょう。今夜演奏されるのはベートーベンが作る9番目の交響曲だが、何でも彼自身が指揮をすると言って聞かなかったそうだよ。確か彼は耳が全く聞こえなくなっているそうじゃないですか。最近ではポケットに会話帳を入れて、相手がそこに質問を記入して会話をしていると聞いていますよ。指揮をするのは無理でしょう。それに君も知ってると思うけど、最近はイタリア人のロッシーニのオペラの評判が良くてね。それを快く思わなかったのか、今回の交響曲の発表もウィーンではなくてベルリンですると癇癪を起こして、友達の貴族や支持者たちを困らせたそうだよ。あれあれ、ヨーロッパ中に名が通っている作曲家だけど、彼は頑固ですからね。短気で癇癪持ちだし、すぐに批判。でもそんな性格なのに、彼も彼が作る音楽もウィーンの市民を虜にしているのだから不思議ですね。やっと始まるようですよ。鈍調が上がり、楽団の姿が見えると、舞台の上の異様な光景に聴衆らは目を見張りました。なんとオーケストラの前に指揮者が2人立っているのです。1人は常任指揮者ウムラウフ、そしてもう1人は作曲家のルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーヴェンです。演奏が始まりました。ルードヴィッヒの指揮は激しい動作で行われています。極めて弱いピアニシモの時には身をかがめて、まるで譜面台の下に潜るように、強いフォルテの時は腕をいっぱいに広げて勢いよく空に飛び上がるような動作を繰り返すのです。しかし演奏している学員たちの視線をたどってみると、学員たちはウムラウフの指揮棒だけを見つめて演奏を続けています。やがてドイツの詩人シルレルの詩、歓喜に寄せてを合唱で歌う最終楽章に差し掛かりました。高らかに生きる喜びを歌い上げて、交響曲第9番の演奏が終わった時、聴衆から割れるような拍手が起こりました。聴衆を背にして指揮をしていたルードヴィッヒはアルトの歌詞に袖を引かれて、初めて演奏が終わっていることに気がつきました。振り返った彼は子供のように不器用に頭を下げて、その拍手に応えました。これは私の集大成の曲になるだろう。これまでの人生での喜びも悲しみもこの曲の中で歌い上げているのだから、そうルードヴィッヒは心の中で思いました。劇場を揺るがす拍手の嵐で演奏会は大成功しました。さあそれからが大変です。アンコールは5回に及び、ついには止めようがないので警官によって制止されました。式で疲れた上に聴衆の興奮が伝わってきて、ルードヴィッヒは極度に疲労しました。彼は友人たちによって家に運ばれ、その日は礼服を着たまま明くる朝までベッドで寝ていました。生涯で9つの交響曲を作曲、眉間に縦じわを寄せて眼光鋭く宙を見つめる気難しい顔をしたベートーベンの肖像画を見たことがありますか。彼はどんな音楽を後世に残したのでしょう。ピアノソナタをはじめ、宗教曲や弦楽四重奏曲、協奏曲などに加えて、その生涯で交響曲を9作品ほど創作しています。ルードヴィッヒが音楽家として意識的に作曲作品を発表し始めたのは25、6歳になってからです。これはモーツァルトなどと比べると随分遅い出発と言えるでしょう。その中でも交響曲の発表は、交響曲第1番を世に送り出したのが1800年、30歳の時です。最初の2曲は伝統に沿った過渡的な作品でしたが、